はい。はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、いつもありがとうございます。ホラーショー、民謡の板前映画表、本日も始めていきたいと思います。はい。ですね、今日はですね、実は映画の紹介じゃないんですね。はい。っていうのもですね、今度、4月の中頃にですね、まあ、東京とか、あと大阪とか、まあ、そういったですね、まあまあ、首都圏、の、映画館で、インヒアレントバイスっていうですね、映画が公開される予定なんですね。はい。で、これはPTA、ポール・トーマス・アンダーソンというですね、まあ私もこの前以前にですね、その、まあ、There Will Be Blood とかですね、あと、そうですね、マグノリアについてとか、それとかこの前の撮ったマスターとかね、ザ・マスターとか、まあそういった映画についてお話ししたんです。監督がいるんですけども、で、まあ天才監督ですね、世界三大映画祭のすべてのですね最優秀賞を受賞しているというですね、本当に、まあ希代の、天才、監督がいるんですけど、その監督の最新作が、まあ実はインヒアレントバイスという映画なんですけども、で、これ私非常に楽しみにしてるんですけどもですね、ちょっと公開が、私が住んでる香川ではですね非常に遅くなる。であろうと思われるんですね。まあ、少なくとも、まあ、4月には公開の予定はありませんし、で、かつ大阪に近い時間帰る予定も特にないもんですからですね、まあ、今後見るのが遅くなってしまうだろうと思われるんですけども、はい。で、まあ、それですけど、まあ、映画自体は公開されるっていうんで、ちょっと話してみようかなと思ったんですね。はい。ただ、映画についてはですね、全く、その、まだ見れてないわけですから、何について話すかって言いますと、原作についてちょっとお話ししようと思うんですね。はい。っていうのもですね、私この原作者の小説非常に好きっていうのも、もちろんあるんですけども、その小説、私いつも映画ね、批評するときはよく小説の話とか、あと映画自体の話とかしてると思うんですけど、ちょっと小説の方のですね、分量が非常にでかくなるかなと思ったんで、っていうのもその、今回そのトマス・ピンチョンっていうですね、はい、その小説家が、原作なんですけども、その小説家に、と、あと、PTA ですね、ポール・トーマス・アンダーソン監督との関連性とか、そういったお話をちょこっとしようかなと思ってたんですけども、本当にそれだけでちょっと、かなりの時間を割いてしまうなと、ちょっと思ってしまったんで、ちょっともう今回はトマス・ピンチョン作品と、ポール・トーマス・アンダーソン監督との関連性というところに絞って、ちょっとこれからお話をつらつらとしていきたいと思うんですね。はい。というわけで、今回はその、インヒアレントバイス自体のですね、話は全くせずに、その原作である LA バイスのお話についてちょっとしていこうと思うんですね。はい。まあ、トマス・ピンチョンっていうと、まあ、アメリカとかでは知られてる小説家なんですけども、まあ、日本でそんなに積極的に読んでる人っていうのは、それほど多くはないと思いますんで、まあ、そういった意味でもちょっと、その、インヒアレントバイス、これから見ようと思っている方は、ちょっとお聞きになってみて、ああ、そういった小説を書いてる人なんだっていうのをちょっと、知っていただけると、まあ、インヒアレントバイスもさらに楽しめるんじゃないのかなと思います。はい。まあ、そんな感じでちょっとお話ししていこうと思うんですけども、はい。まず、トマス・ピンチョンという作家自体なんですけど、この作家さんは本当にすごく昔から、いる人なんですよね。はい。いる人なんですよねというか、実際ちょっとわからないところがあってですね。はい。というのもこの人、覆面作家なんですよ。はい。覆面作家っていうのは、その、ま、公に顔を出さない、小説家のことですよね。はい。で、まあ、昔から小説も出してますし、昔からいるってことはわかってるんですけども、果たしてそれが本人かどうかもちょっとわからないっていうところがあるんですね。まあ、本人でしか書けないような小説を、ま、書くんで間違いないんですけども。はい。で、まあ、プロフィール、からすると、まあ現在もう70歳を超えてると、まあ80近い高齢の、小説家で未だに現役っていうことはまあ分かってるんですよ。まあ、今回のね、その、まあ、インヒアレントバイスは、その、原作者のトマス・ピンチョンが実際にですね、プロダクションに関わってるっていうこともですね、もうアナウンスされてますから、まあご存命なのはまあ間違いないんですけども、まあそういったふうに結構謎の多い作家さんなんですよね。はい。でですね、まあそもそも私この小説家なんで知ったかっていうとですね、実はその大学生の頃にですね、まあこれ結構小説好きな人はよくやると思うんですけど、やったことあると思うんですけど、題名のなんかかっこよさだけでですね、小説を選んだりしてたんですよね、大学の頃ってたまにね。はい。ですからその、SF 小説ですね。SF 小説は非常にこう題名がかっこいいのが多いですよね。その、ね、例えば、月は無慈悲な夜の女王とかですね、夏への扉とか、 あと世界の中心で愛を叫んだ獣とかですね。とにかく題名がかっこよくてですね。それに釣られて買うってことをよくやってたんですけど、はい、それの一本でそのトマス・ピンチョンの作品に出会ったんですね。はい。というのもですね、競売ナンバー49の叫びっていうですね、まあ、非常に謎な題名の小説がこのトマス・ピンチョンの代表作としてありましてですね。で、これがですね、確かちくま文庫かな、から出てましてですね、なんか、すごいタイトルやなと、競売ナンバー49の叫びっていうですね、そんなタイトル、すごく珍しいなっていうことで、ちょっと手に取ってみて読んだのが最初の出会いだったんですよ。はい。まあ、手に取ったというか、手に取ってしまったという感じなんですけど、はい。なんでですね、そんな、後悔と一緒にですね、手に取ってしまったかみたいな言い方をするかっていうと、まあ結構読むのが大変な小説をこの人は書くんですね。まあ、非常に難解で、内容が意味がわからない。結局どういった意味なのかわからないっていう小説が多いんですよね。で、競売ナンバー49の叫びも、初めて読んだ時はもうわけわからん小説やなっていう感じは正直あったんですよね。はい。まあ、それは置いといてですね。まあ、他にも代表作として知られているのですと、そうですね。まあ、一番は、もう本当にトマス・ピンチョンの一番の大作と言われている重力の虹ですね。はい。もう、これはあまりにも、厚いもんですから、分厚いもんですから、分量がとんでもないもんですから、本当に読むのにあまりにも時間かかるというんで、本当にね、挫折する人が、本当に山ほどいるっていう、ちょっと威迫付きの小説ではありますけど、はい。ちなみにね、このトマス・ピンチョンってどのくらい難解かって言われてると、本当に、なんていうかね、学会とかね、もうそういったところで文学界で研究されるような、そういう作家なんですよ。だから別にエンターテイメント性をですね、重視したような作家ではないですし、本当にもう、ね、なんていうか文学として読まれてる、研究されるような小説を書いてるんですね。なんで、ちょっと、まあ私は、まあただの本好きなんで、一読者として、一般的にはこういう見方がトマス・ピンチョンにはされてますよっていうことで、今回ピンチョンについてちょっとお話ししようと思うんですけど、まあちょっとそれは前置きで置いといてですね。でですね、まあピンチョン、トマス・ピンチョンの小説についてですね、まあどういう小説を書くか、まあ難解っていうのはそうなんですけど、まあ本当にですね、まあ簡単に言ってしまうと、なんとかエントロピーっていう概念をですね、小説に持ち込んだ、作家と言えると思うんですね。はい。まあ本当にこれはもう私個人としての、意見ですけど、まあ一般的にそう言われてるんですけどね。はい。まあまあ、ピンチョンという人自体は、元柄その理系のご出身の方なんですよ。はい。でですね、スローラナーっていうですね、その短編があるんですね、このピンチョンの作品の中で。で、その短編集の中でですね、そのエントロピーっていう、ちょっと不思議な題名の、作品というか短編を書いてるんですね。で、このエントロピーっていう概念なんですけど、まあ、一般的にあんまりこう聞いたことある人は少ないと思うんですよね。はい。っていうのも、まあ私は元々理系の出身でして、まあ、化学ですね、まあ勉強を、まあ大学でしとったんですけども、まあ、そういった、化学とかですね、あと物理、の出身の人は絶対このエントロピーっていう概念は絶対に大学で習うんですけども、というかですね、まあ、化学出身の人ってのは結構ですね、その物理が苦手な人がこう理系に入るときに結構逃げ道としてあるわけですけども、そのまま大学に入るとまずここでつまずくんですね、そのエントロピーっていう概念で。絶対その化学、化学をですね、大学で勉強するにあたっては、まあ、熱化学ですね、の概念が絶対に必要になってくるんですけど、研究とかする上でですね。はい。まあ、それの勉強をですね、まあ、大学1年生でまずやるわけですけども、まずここでね、今まではいわゆる化学としての勉強を、まあ、高校ではしとったらよかったんですけど、いきなり熱力学っていう物理ですね、物理の領域のことをいきなり勉強させられるんで、そこで、一番最初につまずいてしまうのが、まあ、で、理系の大学生、特に化学専攻の人にはよくあるパターンの一つなんですけども、まあそういったエントロピー、どういった概念かって言いますとですね、まあものすごく簡単に言ってしまうと、物事の拡散のしやすさっていうのを表した概念なんですね。ちょっとわかりやすく言いますけども、例えばですね、ね、皆さんがコーヒーと牛乳を持ってるとしますよね。コップに入れて。で、それを一つのですね、まあ、コップの中にですね、大きなコップの中に、そのコーヒーと牛乳をそれぞれを一気に混ぜるとするじゃないですか。そうなると、 コーヒーっていうのはコーヒー牛乳になりますよね。その二つを混ぜると。どっちかとどっちかが、混ざり合ったら、それは均一に広がっていきますよね。勝手に。別に私たちが何かするわけでもなしに勝手に広がっていくじゃないですか。で、それとは逆に、コーヒー牛乳が勝手にコーヒーと牛乳に分かれるってことは絶対にないですよね。もう勝手にそう起こるってことはないじゃないですか。まあ何かね、特別な方法を加えたらなるかもしれませんけど、まあ自発的に起きるってことはありえないですよね。まあそういったことを表したのは、そのエントロピーっていう概念なんですね。本当にちょっと理系の勉強みたいな話してますけど、はい。ですね。ですから、何か外界からですね、力を与えずに、まあこれ、その熱力学の世界ではその断熱系って言うんですけど、断熱系の世界の中では、絶対にその、まあ、エントロピー S で表されますけど、デルタ S は0以上だというのがその熱力学第二法則の意味なんですね。はい。もうちょっと詳しく話しますと、その、まあ、ね、デルタ S イコールというか、大なりイコールですね、イコール、T 分のデルタ Q っていう式が成り立ったり、まあ、するんですけども、まあそれはちょっと、専門的になりすぎるんで、まあ置いといてですね。まあとにかくエントロピーが何かっていうと、その、K ですね、ある K に力を、そのまあ熱とかそういったものを全く与えずに、その物事が、ね、収束することはないよっていうことを表したんですね。物事は、放っておいたら絶対自発的に拡散していくと。まあそれがエントロピーの概念なんですけども、はい。まあこれはね、非常にその、化学の世界では非常に意味がある、式なんですね。まあこれを元にその、ギブズエネルギーっていうですね、式が導出されて、それがね、その、物事の反応のね、方向とかを決めるっていう結構重要な、概念になるんですけど、まあそれは置いといてですね、まあそういった物事の拡散を、表すのが、エントロピー。まあそんぐらいに置いといてほしいんですけど、まあ、ね、先ほど言いました通り、ね、コーヒーと牛乳を混ぜると勝手にコーヒー牛乳になるということですね。物事は拡散勝手にしていくと。でですね、その考えっていうのを、エントロピーっていう考えを、ピンチョンは、小説に持ち込んだわけですね。はい。トマス・ピンチョンはですね、今の世の中ですね、現代社会っていうのは、どんどんその秩序だった状態から、その混沌とした状態に向かうばっかりだと考えたんですね。はい。前にですね、そのジョージ・オーウェルっていうですね、小説家の1984年っていうですね、小説についてですね、その、誰からも狙われた男かを批評するときにも、ちょっとこの書前話しましたけど、昔っていうのはですね、その、世の中がですね、どんどん進歩して進むにつれてですね、世界っていうのは、その秩序立つもんと思われてたんですよ。まあ、これはその、まあ、共産主義批判の一つでもあるんですけども、だからそのあれですね、情報を統制して、で、すべての国民を平均的にすると、均一化すると。そうすると、そのとんでもない秩序だった、個性が全く失われてしまった社会が最終的に形成されると、言われてたんですね。はい。で、実際はですね、その、どんどん進んでいくと、その権力がですね、腐敗して、結局自己崩壊を起こすってことが、その、まあ、ソ連のですね、崩壊によって、まあ、明らかになったわけですけども、まあ、当時としてはそういったふうに物事っていうのは、その社会とか、世界っていうのは、どんどんですね、収束していって、健康なものになっていくと思われてたんですよね。でもピンチョンはそうじゃないって考えたんですね。はい。20世紀に入ったら、その物事っていうのはですね、どんどん無秩序になっていくばかりだろうと。はい。で、物語だけがそのですね、枠組みから全く脱却しないと。それっておかしいんじゃないのって、考えたんですね。はい。だからその、化学に例えるならですね、その、まあ、例えばですけど、酸素とですね、炭素を混ぜてやると、その二酸化炭素に、なるかっていうと、それはならないわけですね。炭素と酸素がある状態。まあその、まあ規定状態って言いますけど、その一番下のですね、安定した状態から、そこに何らかのエネルギーを加えて、状態のエントロピーがですね、反応エネルギーの障壁を乗り越えたときに、炭素と酸素が、各々の結合をですね、バラバラと外して、まあ互いに結合し合って、二酸化炭素っていう、 物質に変わるわけですね。はい。で、そこはまた新たな規定状態で、になるわけですけども、はい。まあ、普通の物語ってそうじゃないですか。一番最初にですね、その、小説でも映画でもいいですけど、始まりの部分は、その、秩序が保たれている状態が始まって、で、何らかの展開を得てですね、で、各々の関係性が新たに構築されて、大団円の最後に迎えるじゃないですか。新たな、その、安定した状態に戻りますよね。はい。何らかの、その、決まった形に収束するわけですけども。まあ、ただ、ピンチョンは、そうじゃないって言ったんですね。はい。すべては熱力学第二法則に基づくならばですね、エントロピーは増加することあっても、減少することは絶対にありえないと。まあ、エントロピーというか、その、デルタ S ですね。エントロピーの、なんていうか、変化の幅ですね。っていうのは、絶対に減少することはないと。つまりその、まあ、混沌からですね、秩序に向かうことっていうのは絶対にありえないんだと、ピンチョンは考えたやと思うんですよね。だからですね、そのトマス・ピンチョンの作品っていうのは、まあ、私そんなにトマス・ピンチョンの作品何作も読んでるわけじゃないですけど、まあ、彼の小説のストーリーは、最初秩序だったとこから始まって、でどんどん、こう、無秩序に変わっていく小説ばっかりなんですよ。はい。例えばですね、まあ、膨大な量のテキストですね。で、あと、膨大な量のうんちく、トリビアですね。あと、膨大な量の登場人物に、まあ、しょうもないギャグ。で、もう、あまりになんか異様なぐらいに描写される個々のエピソードのディティールとかですね。まあ、本質だと思ってた話があったら、気がつくと、全く違う脇道に話がそれてたりするんですよ。で、あと、違う年代の話が行ったり来たりも。することもあるんですね。はい。まあ、これは、V っていうですね、その作品ですけども、どんどん全く違う、ね、年代の話が行ったり来たり交差したりすると。けどそれには全く意味があるようでないんですね。はい。だから、ね、最終的にね、その二つの話が収束するかなと思ったら、そのまま拡散し続けて、唐突にある時点で終わってしまうんですよ。はい。で、読んでる方としては、この小説とかは、結局、ね、何々のエピソードは、どういった意味やってんと思ったとしても、結局後で考えても何もないんですよね。はい。ただ、その、個々のいろんなエピソードっていうのは面白いんですよ。だから、ピンチョの作品も全体的には面白く感じられるんですね。はい。まあ、どういった作品も基本的に全部そういう作品なんですよね。トマス・ピンチョの小説は。はい。まあもちろんですね、その小説やから、その、まあどんだけストーリーがですね、その意図的にですね、こう、まあ散漫になっていって、いるというか、まあ本、ね、本筋から離れていっててもですね、まあ、結局テーマらしきもんは、まああるんですよ。まあ小説ですから当たり前なんですけど、まあ例えばね、その私が初めて読んだピンチョン小説、先ほど言いました、その競売ナンバー49の叫びっていうですね、小説は、ネットワークが一つのテーマになってるんですね。はい。で、この話は結構変わった話で、というかピンチョンは全部変わった話なんですけど、小説がね。一人のですね、その女性がですね、ある女性が、その、あるですね、秘密結社にですね、まあ、関わっていく、まあ、事件に巻き込まれていくという、まあ、というか、自分から探っていくんですけども、まあ、探っていくに、どんどんその、不思議なですね、秘密結社のですね、謎の世界というのに入り込んでいく、はまり込んでいくっていう小説なんですけども、で、この秘密結社はですね、その、いわゆるその、郵便局みたいなですね、私たちが、その、無意識にですね、それを受け入れている社会ネットワークですね。まあそういったものの象徴なんですよ。はい。まあ例えばですね、その、私たちが、あるものをですね、ポストに投函するじゃないですか。ポストに入れるとして、そのポストに入れたものが、どういった風に処理されて、最終的にですね、ね、送り先に届けられてるかなんて、普通の人は全く気にも留めないですよね。まあ何でもいいですけど、その、まあ電話でもいいですし、インターネットでもいいんですけど、はい。まあ、そういったですね、その、私たちは見えないネットワークに、無意識に操られてるんじゃないかと、知らないうちにですね、そういったものが全く、無意識になっていること自体がおかしいんじゃないのかっていうですね、まあ逆にそうですね、疑い出したら、そんなきりないですから、まあそれパラノイアなんですけど、まあそういったパラノイアを小説化したのはその競売ナンバー49の叫びなんですね。まあ全く目に見えないネットワークに支配されていると感じてしまう恐怖。というのも、小説にしたんですけど、はい。で、まあ、このね、競売ナンバー49の叫びは、ね、ピンチョンの長編にしては結構短い作品なんで、まあ、初めてピンチョンを読む人にはね、これ結構おすすめの作品なんですけど、はい。 で、同じようなんですとですね、まあ、これは今年私読んですんげえ面白かった小説なんですけど、メイス&ディクスンっていうですね、小説ですね。で、これは結構長いんでですね、まあ、読むには根気が結構いるんですけども、はい。これはですね、その、メイスンとディクスンっていうですね、まあ、実際のその、イギリスのですね、まあ、測量士、まあ、あと天文学者でもあるんですけど、まあ、その二人の話なんですね。で、彼らがその、まあ、二人が出会ってですね、で、アメリカに渡るんですね。で、アメリカに渡って彼らが、いわゆるそのメイスン・ディクスンラインっていうのをですね、アメリカの北部と南部を分けた線を、まあ、実際に史実として引いたっていうことがあるんですね。で、それを描いてるんですよ。で、まあ、そのメイスン・ディクスン線っていうのを引くまでの、その、ドタバタ、珍道中なんですよ。はい。まあ、日本で言うと、あれですね、その、まあ、東海道中、膝栗毛みたいな本ですね。まあ、やじきた道中みたいなもんですよ。まあ、そういった小説なんですけど。まあ、ただ、まあ、テーマとしてですね、奴隷制というのがこの小説は出てくるんですね。はい。で、まあ、このメイスン・ディクスン・ラインっていうのを、まあ、盛んにですね、その、アメリカは、その、まあ、昔ですよ。昔ですけど、その、奴隷制を続ける南部と、あと、自由制を取った北部に分かれるんですね。その、前にそのね、リンカーンっていう映画について話した時にも、まあ、そうですけど、まあ、南部と北部に分かれてると。はい。で、もちろんですけど、その、メイスン・ディクスン・ラインっていうのは、私たちの目には全く見えないわけじゃないですか。単にね、その測量で引いた線なわけですから。はい。まあ、州の線でもあるんですけどね。はい。まあ、地図上に引いてる線なんですよ。はい。でも、私たちっていうのは、その、もちろんアメリカ人がそうなんですけども、まあ、その見えない線っていうのを、まあ、境にですね、なんかいろんな、いさかいが起きるわけですよね。まあ、国境でも何でもそうですけど。まあ、この小説の中やったら、その、例えばですけど、その線を境にある、地方ではその奴隷をこき使ったりとか。で、そのね、その奴隷制を続けるために戦争と、まあ戦争してですね、まあ南北戦争してとんでもない人数がそれによって死んでしまったわけですね。はい。まあその全く見えない、取り決めを無意識にですね、まあそういうもんなんやと。そういう見えないけどもその制限を境にして、俺たちは奴隷を使う。ぜと。まあそういった人たちがいるっていうですね。まあそういったですね、無意識にですね、まあそういった目に見えないですね、決められたものを信じるですね、人間の愚かさみたいなのを、このメイスン・ディクスン、メイスン&ディクスンという小説は描いてるんですね。はい。で、まあ、この目に見えないですね、ものに翻弄される人間、ね、先ほどの秘密結社でしたら、その社会的ネットワークですね。で、メイスン&ディクスンやったら、そういった、まあ、奴隷衆の災いの元になった、そういった、何かを、ですね、境界線ですね、何かを隔てる境界線とか、まあ、国境でも何でもいいですけど、まあ、そういったもんっていうのを、への恐怖ですね、愚かさとかを、その、ね、ピンチョンは描いてて、まあ、このイメージっていうのは結構多く出てくるんですね、他の作品にもね。で、今回のですね、その、映画では、その、インヒアレントバイスですね、まあ、原作ではその、LA バイスって訳されてますけど、で、その LA バイスの中にも、この概念は出てくるんですね。はい。目に見えない、その謎のですね、社会の裏側にある、謎のネットワークっていうのにですね、翻弄される人間っていうのはですね、まあ主人公が翻弄され続けるわけですけども、ルエバイスではですね、はい。っていうのも出てくるんで、まあそこら辺をちょっと楽しみにしていただければと思いますね。はい。あと、その、トマス・ピンチョン作品では、やっぱりね、賢者が先ほど言いました通り、エントロピーがどんどん増大していくって話なんですね。先ほどのメイスン&ディクスンもそうですし、競売ナンバー49の作品もそうなんですけど、もう登場人物がわけわからんほど多くてですね、しかもそれは別に関連性がないと、しかも話のエピソードに別に意味すらないと、そういうところが結構あるんですよ。これは普通の映画ではありえないことですよね。はい。まあだからタランティーノに近いかもしれませんね。タランティーノもそのね、まあ特にそのデビュー作とかでは顕著ですけど、一つ一つのね、その主人公たちがね、まあ例えばその、何かな、そのレザーバードッグスやったらですね、そのオープニングで話してるその、ね、Like a Virgin というですね、曲の意味とかは別に本質は全く関係ないわけですよね。はい。パルフィクションとかもそうですね。その、一番最初のとこですけど、その、まあ、ヴィンセント・ベガとですね、その、ジュールスですね。まあ、トラボルタと、サムエルがですね、二人が話してるですね、ビッグマックのフランス語にのですね、会話とか全く意味ないんですね、本編とね。はい。けど、その話してが面白いと。まあ、そういった感じのね、テイストっていうのが、その、 トマス・ピンチョンの小説の、持ち味の一つなんで、まあ、今回もね、その多分ですけど、その、ね、インフィアルド・バイスの映画の中でも、結局意味わからん話ってのは結構出てくるとは思うんですよ。まあ、ただそれは、まあ、トマス・ピンチョンらしさの象徴ですから、まあ、それはそういったものとして楽しんでいただければなと思います。まあ、それは正しい見方だと思います。はい。これこれなんかね、いろいろ勘ぐって意味とか考えても結局意味なかったりするんですよ。はい。でですね、ポール・トマス・アンダーソン監督なんですけど、PTA も結構そういったですね、ところが多いね、監督やと思うんですよね。はい。結局あの監督もですね、まあ見た作品、意味わからん作品っていうのが多いんですよね。こう、結局その会話の意味とは一体何やったのかっていうと、よくわからなかったりですね。あとですね、私はその PTA が非常にですね、トマス・ピンチョンに影響を受けてるんじゃなかろうかと思うのは、ですね、マグノリアっていう映画ですね。まあ、マグノリアがどういう映画かっていうのは、その前にですね、ザ・マスターっていうですね、映画について批評した時にちょっと詳しくお話ししてるんで、そこをちょっと聞いていただきたいんですけども、まあ、マグノリアっていうですね、映画の中ではいきなりですね、まあ、後半なんですけど、もうあれは山ほど登場人物が出てくる、ね、群像劇なんですけども、その登場人物たちが、おのおの勝手に歌い出したりするんですよ。ミュージカルになるんですね。はい。で、これですね、まあ、トマス・ピンチョンの作品、先ほど言いました、そのメイス&ディクスンにも出てくるんですよ。はい。まあ、メイス&ディクスンが、その、執筆された、次の年ぐらいに、その、マグノリアは、公開されてるんですけども、非常にそこら辺が似てるんですね。はい。メイス&ディクスンもですね、いきなり何の脈絡のなくですね、登場人物がいきなり歌い出したりするんですよ。はい。現代人がね。はい。まあ、わけわかんないんですけど、本当にそういった小説なんですよね。はい。で、あとね、それこそ、あれですね、マグノリアですとかでしたら、本当に山ほど登場人物が出てくるんですけども、その登場人物たちの行動っていうのに一つ一つの意味っていうのはそれほどないんですね。あれは、あの映画時代は、その、テーマとしては、人生何が起きるか、一寸先はわからないよっていうことを描いてるんですけども、その通りですね、登場人物の行動っていうのは別に、一寸先は分からない感じで起こっていくんですね。はい。で、それぞれのエピソードっていうのは、ある人のエピソードっていうのは、本当に丸投げしたような状態で終わる人も、その中にはいますしっていう感じで、ちょっとそこら辺がですね、トマス・ピンチョン、基本的に、私としては、その PTA に非常に影響を与えた小説家なんじゃなかろうかと思うんですね。はい。っていうところで、今回その、ね、PTA としては、トマス・ピンチョンのですね、小説の映画化に踏み切ったんじゃないかなと、なんとなく思ったりしたんですけどね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、今回はですね、トマス・ピンチョンというですね、アメリカ、本当に最大と言われるような、小説家ですね。まあ、日本では、ちょっと気軽にですね、文庫で読める作品がその、競売ナンバー49の叫びしかなくてですね、まあ、他はですね、そのトマス・ピンチョンのその、大前というかですね、まあ非常にですね、大きなハードカバーで売られてる小説があるんですけど、非常にこれ高くてですね、まあ一冊買うと3500円とか、まあそんくらいするんでですね、ちょっとお金余裕のある方は、まあ面白いですから、どれもですね、まあ LA バイスだけでも、まあ、インヘレントバイスを見るついでにですね、ちょっと読んでいただければなと、まあ思うんですけども、まあそこにちょっと気軽にですね、ちょっと文庫で読める小説家じゃないですけども、まあそういったですね、すごい小説を書く人なんで、まあぜひですね、この機に読んでいただいてもいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、そんな感じで今回の、批評でした。映画ではないですけど。はい。またです、今度いつか、香川でですね、そのインヒアルデバイスかかった時は、その時は改めて、批評してみたら、してみたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。この前、ちょっとすぐ前にですけど、そのバードマンについてですね、批評した時に一番最後にですね、まあ、今度はもうちょっと、気楽な感じでお話ししますとかなんか話したんですけど、今回ですね、ちょっと、ああ、そういえば、インヒアルドバイスがそろそろ公開されてしまうと思ってですね、急ぎですね、あ、そういえばこれについて話さななと思ってちょっと撮ったんでですね、非常に硬い話になってしまいました。すいません。はい。まあ、次回は、前アナウンスした通り、ちょっと、お気楽なですね、バカ映画とかあればですね、それについて批評してみたいと思いますので、ぜひそれをお待ちいただければなと思います。まあそれではですね、今回のご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページに書いてあるメールアドレスまで、いつものように送っていただけると幸いでございます。それでは今回、ミンロンの映画批評でした。失礼いたします。